まだ寝ていたいけど、そろそろ起きようかな。彼はもう起きてるかな。まだみたい。もう朝だよ。休日とはいえ、いつまで寝てるつもりなの？同棲して間もないんだし、しゃっきりしてほしいのにな。まあ、起きないなら布団取っちゃうよ。
え？何これ？この股間の膨らみって。やだ、上から触ると硬い。もしかして勃起してるの？なんで寝てるのに立ててるの？もうありえない。起きたんだ。
ねえ、なんで君朝から勃起してるの？もしかしておちんちん病気なんじゃない？
え？朝立ちって言って、朝におちんちんが元気になることがある？
嘘言ってないよね。とにかく、気持ち悪いからやめてよ。私、朝はそういう気分じゃないんだけど。
え？コントロールできるようなものじゃない？そうなの？
でも私、朝から彼氏のとはいえ、勃起したおちんちんなんて見たくないんだけど。
ねえ、とにかく、病気じゃないか心配だし、クリニックに行ってみない？近場に、休日でもやってる去勢クリニックができたんだけど、正規の検査とかも安くしてもらえるんだって。
あ、去勢クリニックって聞いてびっくりしたでしょう。大丈夫。チラシが入ってたんだけど、去勢クリニックって、去勢だけじゃなくて、陰茎増大手術とか、腸経術とかもやってるみたいだよ。
まあ、君の立派なおちんちんに腸経術は必要ないかもだけどね。
ほら見て。チラシに、正規検査や去勢手術のクーポンがついてるでしょ？
ね、せっかくだから、正規検査に行こうよ。検査の結果に応じて、いろいろアドバイスもらえるらしいし。
ちょっと電話してみるね。
はい、こちら去勢クリニックです。
正規検査ってありますよね。彼氏のおちんちんを見てもらいたいんですけど、休日とか予約取れますか？
はい、大丈夫ですよ。そうですね。先ほどキャンセルのお客様がいましたので、お急ぎでしたら本日午後一番でもご予約取れますよ。
本当ですか？じゃあそれでお願いします。クーポンも使えるんですよね。
はい、大丈夫です。ではご予約取っておきますね。ちなみに、検査以外にもいろいろできますので、よければクリニックにお越しになった際にお聞きになってください。それでは、クリニックでお待ちしております。
はい、わかりました。ね、去勢クリニックの正規検査だけど、今日午後から予約取れたから行こうね。
え？行きたくない？
ダメダメ、もう予約取っちゃったもん。別に検査に行くだけでしょ？ほら、行くよ。
おはようございます。ご予約はされていますか？
はい、午後一で予約しています。
先ほど電話でご予約された方ですね。ではこちらでお待ちください。去勢クリニックは初めてですよね。こちらの問診票に記入いただけますか？カップルで来られた場合は女性の方も記入していただけますと助かります。
わかりました。彼女としておちんちんについて気になっていることか。朝寝てるのにおちんちんが勃起していたことかな。あと、大きいけど形や色が少し気に入らないと。他には、こんな感じかな。こちら記入できました。でも女性側も記入するんですね。
ご記入ありがとうございます。カップルで来店される場合は女性側の希望で来られることも多いですからね。なので女性にも記入していただいているんですよ。さて、検査の時間まで時間がありますので、よければいろいろと当クリニックについて説明しましょうか。
はい。じゃあせっかくですのでお願いします。
では説明しますね。通常の去勢クリニックでは、主に睾丸と陰茎の去勢をメインにされていますが、当クリニックでは去勢以外に陰茎増大術などもしているんですよ。 施術に関しては日帰りで行えるものもありますし、正規検査の結果が出てすぐ手術することができるのも当クリニックのポイントなんです。検査日当日割というのがあって、検査当日にそのまま施術されると料金が少し安くなるんですよ。もちろん施術を行う女医が足りない場合は後日になってしまうんですけど、当クリニックでは全自動去勢器具などもありますから、女医の手が足りない時でも助手や受付スタッフだけで施術ができるものもあるんです。
へえ、検査当日に施術すると割引になるんですね。それに施術を別日にしなくてもいいのは便利かも。ちなみに当日行える施術にはどんなものがあるんですか？
そうですね、例えば陰茎単純切除術なんかがありますよ。これはおちんちんを根元ですっぱり切ってしまうだけなのですぐ終わりますね。陰茎切除なんか去勢グッズを使えば自宅でもできるという方もいますが、切断面の後処理とか自宅で去勢器具を使われるよりずっと綺麗に仕上がりますし、万が一のことがないのが利点ですね。自宅で彼女さんご自身でおちんちんを切って切り株ができて二度手間になんてことがありませんからね。ただおちんちんは体内にも埋まっているので、その深部まで除去してしまうような施術は日帰りだとできないんです。まあ、浮気防止とかそういった去勢理由なら陰茎単純切除術で大丈夫ですけどね。あとは玉抜きとかパイプカットなんかも日帰りで簡単に済ませられますし、早漏改善のための気筒除去や陰茎小体切除術なんかもできますね。あと陰茎小球診ってわかりますか？気筒の仮部分にできるブツブツのことなんですけど、これもレーザー光線や電気灼熱でなくすことができますよ。病気ではないんですけど、ブツブツしているのが気持ち悪いと思う女性も多いですからね。他にも去勢以外なら陰茎にヒアルロン酸の薬剤を注入する増大術なんかもできたり。すみません、ちょっと説明しすぎちゃいましたかね。
いえいえ、どんな施術があるんだろうって思ってたので、いろいろ聞けて助かります。去勢クリニックって思ったよりいろいろできるんですね。それにおちんちんって日帰りで切っちゃえるんですね。そういえば検査日割引はクーポンとの併用もできますか？
ええ、併用もできますよ。あ、そろそろ時間ですね。ではあちらに女医さんがいますので奥の方に進んでください。
わかりました、説明ありがとうございました。
正規の検査でしたね。問診票を見させていただきます。ふむふむ、とりあえず彼氏さんには陰茎の検査に行ってもらいましょう。あちらの扉の先に機械がありまして、全自動で検査します。入ったら機械におちんちんを挿入してください。挿入すると自動で検査が始まりますので、終了まで待っていただければ大丈夫です。あ、変な箇所は押さないでくださいね。検査モードから去勢モードになっちゃうかもしれませんから。あ、ごめんなさい、そんなに心配しなくて大丈夫ですよ。検査モードになっている機械はよっぽど変な操作をしなければ去勢モードにはなりませんから。はい、安心してください。では検査に行っていただいて大丈夫です。終わったら戻ってきてくださいね。さて、彼氏さんも行きましたので、彼女さんに何か困りごとなどがあれば聞いていこうと思います。問診票に書いてありましたが、朝彼氏が寝ているのにおちんちんが勃起していることに困惑したというのは合ってますか？
はい、そうなんです。今日朝彼氏の布団を取ってみたら股間部分が盛り上がっていて、私そういう気分じゃない時は彼氏のおちんちんといっても勃起してるのなんて見たくないんですよね。というか寝ている時に勃起しちゃうなんて 何かの病気じゃないのかなって思ったんですよね。
なるほど。まず、病気じゃないのか、ですが、それは朝立ちといって男性には自然に起こるものなんですよ。なので、病気ではないですし、安心してください。
そうなんですか。病気じゃないなら安心ですけど、やっぱり朝勃起してるのを見ちゃうのは嫌ですね。彼、寝起きが良くなさそうなので、同棲してると起こしてあげるときに見ちゃいそうですもん。朝立ちするのを防ぐ方法とかってないんですか？
朝立ちを防ぐとなると、それはもう、海綿体神経という勃起を司る神経があるんですが、それを切断してしまうとか、あとは、おちんちんは陰茎底靭帯と陰茎罠靭帯というので、恥骨に結びつけられてるんですけど、これを切断してしまえば、もう朝立ちは見ずに済みますね。陰茎底靭帯というのは、おちんちんを体側に引き込んでいる靭帯なんですけど、勃起するときにこれが外に出ることで、おちんちんが長くなるんですよ。ちなみに、陰茎底靭帯というのは、勃起したときに、おちんちんを吊り上げてくれるので、これがあるおかげで、勃起時におちんちんが上を向くんです。これを切断することで、おちんちんが上を向かなくなって、硬さを維持することも難しくなります。それで、朝立ち、というか、勃起ができにくくなるんですね。ただ、人体の切断だと、おちんちんが上を向かなくなりますけど、多少大きくはなっちゃうかもです。そういったのも嫌で、完全に朝立ちを防ぎたいのであれば、おちんちんは海綿体という部分に血が溜まって大きくなるんですけど、この海綿体の中身を挫滅させることでも勃起しなくなりますよ。気筒の下あたりを切開して、そこから陰茎の左右にある海綿体、それぞれに金属棒を突っ込んでかき混ぜてしまうんです。そうすると、海綿体の中のスポンジが傷ついて勃起できなくなりますね。ちなみに、海綿体の中身を吸引して抜き取ってしまうこともできますよ。でも、そうするとおちんちんがスカスカになってしまうので、代わりになるものを入れるのが普通ですね。海綿体にパンパンになるまでシリコンだったり薬剤を注入すると元のおちんちんより非勃起時のサイズを大きくすることもできます。ただ、海綿体の中身を全部除去して他のものを入れる手術は稀に後日おちんちんが壊死してしまうこともあるので、その点だけご承知おきください。やはり、人体に無害なものを入れるとはいえ、異物ではあるので、炎症を起こしてしまうことがあるんですよ。でも、最悪そうなった場合でも、陰茎の切除だったり、ペニスインプラントに付け替える手術を無料でいたしますのでご安心くださいね。ただ、これらの問題はもうお分かりかと思うんですが、朝立ちはしなくなりますが、勃起すること自体ができなくなるので、普通の性行為もできなくなっちゃうことです。ただ、一つだけ解決する方法があって、少々値段が高くなりますが、ED 治療、つまり勃起不全の治療に使う陰茎プロステーシス移植手術というものをすることです。これは、海綿体内組織を除去して、人工のポンプ式装置を海綿体の代わりとして入れる施術なんです。海綿体内の組織を壊してしまう不可逆的な施術なので、元に戻すことはできませんが、スイッチなどでおちんちんの勃起を彼女さんの意思で操作することができるようになりますよ。いかがですか？施術ならこの後時間がありますので、私と助手によってできますけれど、金額はこんな感じになります。
なるほど。陰茎プロステーシス移植手術というもの以外で、海綿体内組織を抜いて、シリコンとか薬剤を代わりに重鎮するのだと、勃起できなくなって、セックスとかできなくなっちゃうんですね。でも私、もともとそんなにセックスしたいとか思わないので、別にいいかなと思います。というか、 夜彼氏がセックスしようって誘ってくることが多くて、ちょっと嫌だったんですよね。私、彼氏と違ってそんなに性欲ないし、たまに性欲が出ちゃう時もオナニーすればいいですしね。だから、彼氏のおちんちんがセックスに使えなくなっちゃうのはちょうどいいかもです。もう夜にセックスしようみたいなこと言われなくて済みますし、金玉があれば子供はできますもんね。
そうですか。それなら陰茎プロステーシス移植手術じゃなくていいかもしれないですね。でも彼氏さんは同意してくれそうですか？海綿体除去はセックスができなくなっちゃうので、普通の男性はなかなか OK してくれないと思いますが、難しそうならまずは陰茎プロステーシス移植手術をしようって彼氏さんに提案するのもいいかもしれませんね。それならセックスもできますから受け入れてもらいやすいと思いますよ。それに陰茎プロステーシス移植手術も海綿体神経とか海綿体内の組織を丸ごと取っちゃうことで性感体が減って副次的に性感が下がるので、セックスをお願いされることが少なくなるかもですね。おちんちんの皮膚、尿道、陰茎肺神経とかは残るので完全に性感体がなくなるわけじゃありませんけども。
そうなんですね。確かに朝立ちを見たくないからただ海綿体を取っちゃおうなんて、彼もなかなか首を縦に振ってくれないかも。陰茎プロステーシス移植手術をすれば勃起を完全にコントロールできるようになって、朝立ちも防げるし、セックスでも中折れとかしなくなってよくないって言ってみようかな。
そうですね。その方が彼氏さんも納得してくれそうですね。ちなみに陰茎プロステーシス移植手術をするにあたって、海綿体組織をかき混ぜればおちんちんの人体を切断する必要はあまりないんですけど、そんなに手間も増えませんので、まとめてしてしまいましょうか？
そうですね。せっかくなんで全部してもらえますか？全部やっても金額にあまり違いがないようですしね。海綿体神経を切断？おちんちんの人体も全部切っちゃって、海綿体の中身もすべて抜き取っちゃってください。
わかりました。では、海綿体の中身を金属棒で攪拌してから吸引するときに、勃起神経もまとめて吸引してしまいますね。まあ、中身を抜いちゃえば勃起させる神経なんてあってもなくても関係ないですし、せっかくなんで綺麗さっぱりさせちゃいますね。陰茎底靭帯や輪な靭帯の切断も念のためやっておきますので安心してください。ちなみに、陰茎検査の結果が出たみたいで端末に届いてきてますね。ふむふむ。特におちんちんの機能に異常はないようですけど、検査結果の伝え方はどうしましょう。これから施術させるように持っていくのであれば、現状問題はなかったけれど、これから問題が出てくる可能性があるかも、と伝えましょうか。あとは彼女さんからお願いしてもらえますか？
ええ、そうですね。お願いします。そこからは私が彼氏に施術してくれるようにお願いしてみます。でも本当は彼氏のチンチン、ペニスインプラントにしちゃいたいんですけどね。だってその方が生のおチンチンより綺麗だし、毎晩セックスをせがまれなくなりそうじゃないですか。人工ペニスじゃ本人は気持ちよくなれないんだから、よりセックスしようなんて言われないですよね。
そうですね。おすすめはできませんけど、これはここだけの話なので内緒にしてもらえるなら、ペニスインプラントにする方法がないでもないですよ。
え？何ですか？内緒にするので教えてください。
わかりました。施術でわざと陰茎を余計に傷つけて、壊死しやすくさせることができるんですよ。そうすれば、壊死した後にペニスインプラントにさせることができますよね。陰茎プロステーシス移植手術は、かなり大掛かりな施術なので、細工をせずとも、まれに炎症から最悪壊死して取らないといけなくなっちゃうことがあるから、より不自然じゃなくていいと思いますよ。薬剤注入とかでもたまに、おちんちんがダメになっちゃうことはあるんですけど、まれとはいえ、 それより可能性は高いですからね。それに、これにはもう一ついい点があるんです。当日の正規保険に入ってもらえれば、おちんちんが炎症や壊死した際にお金をもらうことができるんです。これは当院が支払うわけではありませんので大丈夫ですよ。とはいえ、施術後の炎症とかがあまりに多くなると怪しいので、そういった点でもあまりあからさまに傷つけることはできません。なので、絶対おちんちんがダメになっちゃうわけではない点だけご承知ください。ちなみにこれはここだけの秘密ですからね。紙面には一切残しませんので。
なるほど!それいいですね!大丈夫です。私内密にしますので。じゃあ、そうしてもらえますか?もし彼のおちんちんが腐っちゃったら、保険ももらえちゃうんですよね。それって、すごいお得じゃないですか。私はセックスをせがまれなくなるし、朝立ちは絶対見なくてよくなるし、お金ももらえるなんて。できれば、そうなってほしいな。
わかりました。では当日の保険にも入る形で進めましょう。さて、検査からそろそろ戻って来られるみたいですよ。先ほどの流れで、彼氏さんへの施術のお願いはお任せしますね。
わかりました。
さて、戻って来られましたね。結果の方をお伝えします。陰茎機能ですが、現状問題はないようです。ただ、ちょっと気がかりな数値も出てまして、今後問題が出てくる可能性はあるかもしれませんね。もしよければ、おちんちんをペニスインプラントにしてしまうということもできますよ。最近は多くて、これからもっと流行ると思いますよ。せっかくなら、早めにしちゃう方がおすすめですね。生のペニスは、性病になったり、いろいろ不便なこともありますが、ペニスインプラントなら清潔ですし、勃起も完全にコントロールできますから、女性に大人気なんです。今日は時間がありますので、このまま施術されていかれることもできますね。あら、やっぱり急には嫌ですか?おすすめなんですけどね。彼女さんからは何かありますか?
そうだな。さっきジョイさんと話してたんだけど、君が朝勃起していたのって生理現象で病気じゃなかったんだって。ごめんね。私疑っちゃって。でも、私、やっぱり朝とか勃起してるの見たくないな。だからさ、君は嫌って言うけど、やっぱりおちんちん、ペニスインプラントにしてもらわない?そうしたら、朝立ちもしなくなるでしょ?やっぱり嫌なの?もう、わがままだな。じゃあ、陰茎プロステーシス移植手術ってのをしてもらおうよ。これね、おちんちんの勃起する部分を抜き取って、人工物にするんだって。そうするとね、おちんちんの勃起を完全にコントロールできるらしいの。いいでしょう。そうすれば、中折れとか絶対しないスーパーおちんちんになるよ。ね?それに、陰茎プロステーシス移植手術なら、おちんちんの皮膚とかは残るから、その部分の感覚とかは残るんだって。ペニスインプラントか、陰茎プロステーシス移植手術のどちらか選んでよ。嫌なら同棲もやめて別れちゃうよ。ね。今日施術しちゃおうよ。
私からも本日施術することをお勧めいたします。なんたって彼女さんからのお願いじゃありませんか。
ありがとう。そう言ってくれると思ったよ。じゃあジョイさん、あとはお願いします。
はい。しっかり施術しますので、終わるまで待っていてくださいね。
わかりました。では、待合室で待ってますね。
はい。難しい施術ではありませんので、ゆっくりしていてもらえればと思います。さて、麻酔ですけど、部分麻酔以外に、正気麻酔や睡眠作用のある薬も使えますけど、どうしますか?正気麻酔だと、リラックス状態になって、さらに意識も酩酊状態になりますから、話も聞こえないぐらいになって怖くないですし、睡眠作用のある薬なら寝ている間に終わっちゃいますよ。どちらがいいですか?うむうむ。 では、そうしましょう。では、こちらに寝てください。助手のエリさん、注射をお願いします。
わかりました。注射しますね。
おや、もう効いてきたみたいですね。
ですね。さて、海綿体内の組織吸引でしたっけ？結構立派なおちんちんなのにもったいないな。
まあまあ、彼女さんが望んでるんですから仕方ないですよ。
まあそうですね。でも私が彼女ならこの大きいので毎晩貫いてもらいたいのに。このおちんちんくんも気の毒かも。こんなに立派なのに今から海綿体の中身を抜き取られて不能ちんちんにされちゃうんだから。おちんちんって男の子にとっては大事なものだと思うんだけどな。陰茎プロステーシス移植手術って勃起不全の人とかに行う最後の手段ですよね。
そうね。でも彼女さんが望んでるんだし、そろそろ陰茎靭帯の切除からしてしまいましょうか。メスをお願いします。
わ、靭帯も切っちゃうんですね。これがあと少しで不能ちんちんか。ほんと、もったいないな。ま、仕方ないか。メスです、どうぞ。
じゃ、やりますよ。海綿体内をかき混ぜるなら、あんまり必要ないんですけどね。うん、ここが罠靭帯です。これを切って、恥骨から剥がしてしまうんです。人間は他の動物と違って、陰茎骨がありませんが、その代わりにこれがあるんですよね。それを切っちゃいます。こうして、と。はい。罠靭帯はこれで終わりです。次に、陰茎底靭帯ですね。これも切っちゃうと、おちんちんを体に固定するものがなくなって、ゆるゆるになっちゃうんですよね。うん。これでこのおちんちんを恥骨と結びつけてるものは全部なくなりました。長径術の場合もここを切るんですけど、完全に切ると勃起できなくなるので、ここまで切ることは普通ないんですよ。
そうなんですね。ああ、立派なおちんちんだったけど、もう元に戻らないんですね。確かに触ってみると、なんかグニョーンって、普通のおちんちんより引っ張れる感じがします。次は、海綿体内組織の攪拌でしたか？
そうですね。攪拌するために、気筒下を切断して、海綿体内の組織をかき回すための穴を作りましょう。しょ。うん、これでよしね。
ではこちら、海綿体内を混ぜるための金属棒と攪拌ドリルです。そういえば、海綿体って、いきなり中身を吸引したらダメなんですか？
いきなり吸引しようとしてもうまく吸い取れないんですよ。海綿体内の組織だって、スポンジ状とはいえ結合しているから、まずは金属棒やドリルでその結合を剥がす必要があるの。イメージ的には、キッチンのスポンジにフォークを突っ込んでかき混ぜてボロボロにする感じです。金属棒で海綿体内組織を挫滅させながら引き剥がして吸い取りやすくするの。さて、海綿体は左右に2つあるから、片方はあなたにしてもらおうかしら。私は左をやるね。
わかりました。金属棒を海綿体に押し込んで、ぐりぐりっと。お、確かに弾力があって、このままじゃ吸引器を入れても吸い込めなさそうですね。
そうなの。脂肪吸引とはまた違うからね。まずは、海綿体のスポンジ状組織を、こうやって、かき回して潰しながらちぎっていかないとね。コツはちゃんと外側の部分から引き剥がすようにすることなの。こうすると、吸引時に中身をしっかり全部吸い出せるわ。海綿体神経もこれでまとめてぐちゃぐちゃにして、後で吸い出してしまいましょう。
はーい。でもこれ、おちんちんを壊してる感じがあって、ちょっと面白いですね。やっぱり海綿体って、おちんちんの大部分を占める部分ですし、 言うなればおちんちんの本体じゃないですか。それを女の子にダメにされちゃうおちんちんくんもかわいそうだけど、まあここまで来たら仕方ないよね。ごめんね、おちんちんくん。海綿体かき混ぜてダメにしちゃうけど、許してね。こうやって、無理やり、グリグリっとして。あれ？この糸っぽいのって、もしかして？
ああ、それは海綿体神経。簡単に言うと、勃起神経です。アセチルコリンとかを放出して、動脈血を海綿体へ流入させることを促進するんですけど、もう不要なので引っ張って抜いちゃってもいいですよ。どうせ後で海綿体ごと吸引するだけですので。
そうなんですね。じゃあ引っ張ってみようかな。お、スルスルってちょっと抜けたと思ったら神経ちぎれちゃった。ま、いいや。海綿体もっと混ぜちゃおっと。だんだんスムーズになってきたかな。あ、もう混ぜても抵抗がなくなっちゃいました。
いい感じですね。ちなみにここまで来たら金属棒じゃなくて消毒してますし、おちんちんの中に指を突っ込んで引っかき回しても大丈夫ですよ。最初は弾力があるので指一本は入らないと思うけど、そろそろ入ると思います。指の方が感触が伝わるので、余計な部分を傷つけずに済むんですよ。あとはミニドリルも使えますね。でも、ドリルは海綿体以外の尿道や皮膚までえぐらないように注意しないとダメです。この海綿体をかき混ぜる作業は、施術する人の好きな風にやっていいんです。
指でやってもいいんですね。じゃ、おちんちんくん、指入れちゃうね。ほんとだ。ズブズブって海綿体の中に指が入っていっちゃう。これ面白いや。おちんちんって女の子の中に入れるためのものだから、逆に指を突っ込まれるとは思ってなかったんじゃないかな。指を出し入れ、出し入れしてっと。最初は結構弾力があったんだけど、もうおちんちんぐじゅぐじゅです。ちょっと泡立ってきちゃいました。
うん、いいですね。これだけ組織を攪拌すれば、あとは吸い取るだけですよ。では、海綿体内組織を吸引器で吸い出してしまいましょう。さて、吸引器を左の海綿体に突っ込んで、スイッチオンと。
わあ、すごいすごい。海綿体内組織がどんどん吸い込まれていっちゃってますね。男の子の大事な部分がどんどん吸われちゃってる。おちんちんなくなっちゃう。すごい面白いですね。
そうね。おちんちんの中身を吸い取ることなんてそうそうないからね。左の海綿体がそろそろ終わるから、右もやってしまうけど、あなたもやってみる？ほら、海綿体にこの吸引器を突っ込んでボタンを押すだけよ。
え？いいんですか？やってみますね。うわぁ、すごいすごい。当てたとこの海綿体組織がズルルって吸い込まれていっちゃう。はーい、おちんちんの中身をきれいにしちゃいますよ。このなかなか吸い込まれないところも少し当て方を変えてった。いい感じ。おちんちんの中身、空っぽになっちゃいました。あんなに立派なおちんちんが中身のないスカスカ皮チンポになっちゃいましたね。
いいですね。でもまだ少しだけ残ってますよ。その部分は、この耳かきのような器具で、手でかき出してあげましょう。さっきと同じで片方はお願いしますね。
あ、ほんとだ。ちょびっとだけ残ってる。これを、かき出すんですね。ずっぽずっぽと指を入れるとおちんちんが変形して面白いです。ふんふんふんと。 もう綺麗さっぱりおちんちんの中身残ってなさそうです。そういえば、この吸引した中身ってどうするんですか？
ご機嫌ね。確かにもうおちんちん空っぽみたいね。書き出した海綿体内の組織は使い道がないからそのまま医療廃棄物としてゴミになりますよ。
そうなんだ。おちんちんの本体とも言える部分だったものもこのままゴミ箱行きか。まあ確かに使い道ないですもんね。それにしても中身のないおちんちんってなんか奇妙というかペロンペロンですね。皮だけの袋になっちゃった感じです。立派なおちんちんも中身抜いちゃうとこんなに可愛くなるんですね。こうやってつまんでプルプルすると海で揺らめく海藻みたい。引っ張って弾くとプルンプルンって。
面白いのはわかるけど、施術中におちんちんで遊んじゃダメですよ。さて、そろそろ陰茎プロステーシスを入れますか。そうしないと自然な勃起はもちろん人工的な勃起もできませんからね。
そっか、これからは君自分の意志で自然な勃起できないんだね。はい、プロステーシスです。
はい、ありがとう。じゃあ入れていくわね。うん、こうしてこれでいいかな。あ、そういえば忘れてたわ。このあたりを少し傷つけておきましょう。それから薬剤やヒアルロン酸をたっぷり入れてと。うん、元よりちょっと大きくなったかな。
確かにおちんちんパンパンですね。自然な勃起ができなくなるのと引き換えに平常時のサイズがちょっと大きくなりましたね。生のおちんちんにポンプが入ってるのってなんかサイボーグペニスって感じです。
サイボーグペニスって、まあ間違ってはないんですけどね。さて、ヒアルロン酸なんかは少しずつ抜けていっちゃうんだけど、これでいいでしょう。あとは亀頭の切断した箇所を縫い合わせてと。OK ね。じゃあ彼女さんを呼びましょう。
あ、もう終わりましたか？わあすごい。見た目はそんなに変わってないけど、勃起してない時のおちんちんちょっと大きくなってますね。亀頭下にちょっと傷跡があるけど、あまり目立たない感じです。これでもう勃起したりとかしないんですか？
ええ、これでもう二度と自然な勃起はできません。海綿体内の組織を書き出しましたし、陰茎底靭帯を切断してありますからね。朝立ちを見ずに済みますし、彼女さんによる意図的な勃起をさせれますよ。それと例の細工はしておきました。絶対そうなるとは言えませんけど、おちんちんに異常が出たりしたら彼氏さんとクリニックに来てくださいね。
わかりました。今日は施術ありがとうございました。すみません。なんか、彼がおちんちんの様子がおかしいっていうので連れてきたんですけど、見てもらえますか？
はい。ああ、これは、ダメですね。すでにおちんちんの大部分が炎症を起こして、壊死してる部分もあります。これは、切除するしかありませんね。切除料金は無料にさせていただきますね。それから、後日正規の保険も支払われます。おちんちんの代わりにするペニスインプラント、選んでもらっていいですよ。勃起機能付きのものが多いですが、快楽を得ることはできませんから、セックスをしたいと彼から言われることはあんまりないと思います。
やった！保険金ももらえるし最高ですね。ペニスインプラントを選べるのか。どうしよう。あ、このペニスインプラント可愛いですね。これにします。
はい、こちらですね。では早速施術してきます。あ、それから金玉の方はどうしますか？ペニスインプラントにすると性的快楽はおちんちんで得られなくなりますので、玉も取っちゃう人が多いんですよ。精子は摘出した金玉から 直接取り出せばもう必要ありませんからね。金玉はどちらにしていただいても大丈夫ですよ。
そうなんですね。性欲があるのに性的快楽が得られなくて悶々としちゃうのもかわいそうですよね。
じゃあついでにタマタマも取ってあげてください。
はい、玉も適質ですね。では一応こちらの彼氏の性器除去同意書にサインしてもらえますか。それと間違いが起きないようにサインと一緒に本日除去する性器の部位を丸で囲んでください。
ここにサインですね。で、ここに陰茎と睾丸って書いてあるけど、除去するものを丸で囲むのね。これでいいですか？
はい、サインと除去する部位の指定ありがとうございます。では、こちらでお待ちくださいね。
はーい、わかりました。
お、この人、この前海綿体内組織吸引をした人ですよね。ありゃ。ちんちん壊死しちゃったのか、かわいそう。
そうなのよ。やっぱり海綿体内をすべて人工物に置き換えるのは負担が大きいのかもね。仕方ないので全部切除してしまうわ。それから今日はたまたまも取ってしまうからね。
あ、たまたまも取っちゃうんですね。
そうよ。こうやって玉袋に切れ目を入れて押し出せば。ほら、出てきたでしょ。あとはこの管を切り取るだけよ。片玉をパチン。もう片方もパチンとね。
すごい。ブリンと大きい玉玉が簡単に2個も取れちゃいましたね。
玉玉の除去ってほんと簡単なのよ。麻酔さえあれば素人でもできちゃうかもね。さて、今日は中身の精子を取り出すから、摘出した睾丸を半分に裂いて、精子を吸引と。精子を抜き出した後のこの玉はいらないので捨てちゃってください。もう血液供給を断たれていますし、これ以上この玉玉が精子を作ることはないですから。
お、すごい。半分に割って精子出しちゃうんだ。ごめんね、玉玉くん。君も今日でもうお役目終了だって。君の最後に作った精子はちゃんと保存してもらえるからね。じゃあね、たまたまくん。ゴミ箱にポイポイっと。
じゃあ、次は壊死したおちんちんの除去ね。陰茎プロステーシスごと取っちゃいましょう。メスで綺麗に切り取ってくわ。
わ、どんどんちんちん切られちゃってる。もうそろそろ取れちゃいそう。
うん、これで陰茎切除完了ね。おちんちんは捨てるとして、プロステーシスはまだ使えるからおちんちんから外しましょう。これでよしっと。このプロステーシスは後で洗って保管しといてね。こっちのペニスは捨ててもらえるかしら。
はーい。なんかゴミ箱に捨てられちゃうおちんちんってかわいそうですよね。人工物のプロステーシスの方は保管するのにね。でも、壊死してるんじゃ使い道もないし仕方ないか。炎症してて中身も抜けてるから、生ペニスディルドにもできないですもんね。おちんちんくん、プロステーシスはまだ使えるけど、君はもう使えないから捨てないとダメなんだって。ゴミ箱に、ポイっとな。じゃあね、来世はたくさんセックスできるといいね。
さて、じゃあペニスインプラントをつけるわよ。うん、これでよしっと。
わ、これかわいいですね。彼女さんセンスあるな。この捨てちゃった元のおちんちんには悪いけど、ずっといい感じですよね。
そうね。まあ、ペニスインプラントは女の子に気に入られる理想的な形にデザインされてるから、生のおちんちんじゃかなわないわよ。さて、彼女さんを呼びましょう。こちらが彼氏さんの新しいおちんちんです。
あ、すごいかわいい。これ、元のちんちんよりいいです。そういえば、切除したちんちんってどこに行きました？
あ、すみません。もう使えないので医療廃棄物としてそこに捨てちゃいましたが、保管した方が良かったですか？
あ、これですね。いえいえ、
取っておいても仕方ないですから、謝る必要ないですよ。彼のおちんちんがどうなったのか、ちょっと気になっただけです。まあ、炎症起こしちゃってたってことですし、もう中身の人工物取ったら皮だけでしたもん。そんなちんちんいらないですよ。でも、いらないとはいえ、最後はおちんちん、こんな皮だけになって、惨めにゴミ箱に捨てられちゃうんですね。ちょっと悪いことしちゃったかな。でも、後日お金が振り込まれるらしいし、こんなおちんちんより、そっちの方がいいよね。今日は陰茎切除とペニスインプラント取り付け、ありがとうございました。
いえ、当クリニックのご利用ありがとうございます。また何かありましたら、クリニックに来てくださいね。もし、最新のペニスインプラントが出た時は、それに付け替えることもできますからね。
はい、ありがとうございます。では、失礼しますね。